お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマタイの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはいわゆる勝利の入場、2回目の宮清め、枯れた一軸の木、厳しい質問、そして2人の息子のたとえ。今日の聖書の箇所はマタイの福音書21章1節から32節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マタイの21章に入りますが、イエス様は新しい役割を持ってエルサレムに来られました。これまでは主は町に控えめに入られていましたが、しかし今主はエルサレムに対して王としての主張をされます。これ以上目立つことも、これ以上大胆なことも他にはありません。主は十字架に疲れたこの時ほど、王らしい振る舞いをされたことはありませんでした。マタイ21章1節から3節。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を2人使いに出して言われた。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて、私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。多くの人たちがこのことは主の奇跡だと言いますが、私はこの出来事の中に奇跡を読み取ることには意味がないと思います。私はこれは普通の自然な状況だと信じています。おそらくイエス様が前回エルサレムにおられたとき、次に主が町に来られたときには、これらの動物を使わせてくれるように友人たちに手配して行かれたのでしょう。主は何をしようとしておられるかを彼らに明かし、彼らは杉越の祭りのときに主のために準備をしておくと同意したのでしょう。主は彼らにご自分の弟子たちを二人送ることを話し、彼らが何と言うかについても話したかもしれません。この出来事はこのように見た方が自然ですと、マギー博士は述べています。四節から五節。これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。乳和で、ロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。これはゼカリア書9章9節の引用です。ゼカリア書9章9節。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、乳和でロバに乗られる。それも、メロバのこの転ばに。マタイの引用には、シオンの娘よ大いに喜べの部分が省略されています。なぜなら、主がエルサレムに入られるのは、その喜びの時ではないからです。これは主の再臨の時に起こります。そして、この方は正しい方で、救いを賜りの部分も省略されています。救いという言葉には、勝利の思想があるからです。これも主の再臨の時に成就します。この箇所から引き出される結論は、主の再臨の時には本当の勝利の入場があるということです。 主はこの小さなロバに乗ることで柔和さを表しているという人もいますが、それは本当ではありません。この小さな動物は王たちの乗り物でした。私たちの時代なら、さしずめロールスロイスに乗って町に入ってくるようなものです。馬が戦争時の動物であるように、ロバは平和の時の動物でした。イエス様がこの小さな平和の動物に乗って入られた時、主はご自分を王として提示されたのです。主がそうされているにもかかわらず、預言者は主が謙遜だったと言っています。6節から9節。そこで弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバのことを連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が、自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も、後に従う者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方にホサナ、意図高きところに。普通主は生贄のための動物が運び込まれた羊の門を通って、とても控えめにエルサレムに入って来られたと思います。でも今回は違います。ここで主は王として入場され、主と共にいた人々は主を王と認めます。10節から11節。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆は、この方はガリラヤのナザレの預言者イエスだと言った。主は最後にエルサレムが主の主張をもう一度慎重に考慮するように仕向けられました。12節から13節。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。キリストの入場を勝利の入場と呼ぶ人がいますが、それは適当な名前ではないと思います。なぜなら、見てきたようにザカリアの預言が成就したのは一部だけのことだからです。主は救い主となられるためにエルサレムの町に入られました。そしてご自分を最後に公に人々に示されました。四つの福音書の記録を比較してみますと、ある種の全体像が見えてきます。その結果を見ると、主が町に入られたのは一日だけのことではなく、別々の日に分けて三日間にわたって入られたことがわかります。最初の日は土曜日である安息日でした。両替人たちはその日にはいませんでした。主は周りを見回され去って行かれました。マルコ11章11節には次のように書かれています。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。この日主は祭司としてエルサレムに入られました。第二日目に主がエルサレムに入られたのは日曜日、週の初めの日でした。両替人たちがそこにいて、主は宮を清められました。そしてこの日、主は王としてエルサレムに入られました。三日目は、主がエルサレムに入られたのは月曜日、週の二日目でした。その時主はエルサレムのために泣かれ、宮に入って教えたり癒しをされたりしました。そしてこの日、主は預言者としてエルサレムに入られました。 マタイ、マルコ、ルカのこれらの三つの記録を比較してみますと、彼らはそれぞれ三つの違う視点から主のエルサレム入場を記録していることが明らかになります。主は三日続けて祭司と王と預言者という三つの役割を持ってエルサレムに入場されたと私は信じています。そして主は毎日ベタニアに引き上げられました。主は逮捕されるまでは町でその夜を過ごされることはなかったようです。そして今回の主のエルサレム入場は最終的に十字架の死に終わるということを覚えていてください。そして主が二度目に来られるときこそ、それが本当の勝利の入場なのです。ヘブル人への手紙の著者は、このことを素晴らしく言い表しています。ヘブル人への手紙9章28節には次のように書かれています。キリストも多くの人の罪を負うために一度、ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。マギー博士は以上のように述べています。主が宮を清められた後、たくさんの人たちが助けを求めて主のもとにやってきました。14節。また宮の中で盲人や足の萎えた人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。マタイは繰り返し繰り返しどのように群衆が癒されたかを強調しています。15節。ところが祭司長、律法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。彼らはそれに憤慨しました。16節から17節。そしてイエスに言った。あなたは子供たちが何と言っているかをお聞きですか？イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですか？イエスは彼らを後に残し、都を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。都を出てベタニアに行き、そこに泊まられたとありますが、主はご自分が逮捕されるその夜までは、エルサレムで夜を過ごされませんでした。でも主は、次の日にはまた町に戻っておられます。18節から19節。翌朝、イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。道端に一軸の木が見えたので、近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないように、と言われた。するとたちまち一軸の木は枯れた。一軸の木が何を表しているのか、今まで様々な解釈が行われてきました。マタイ24章でこれから見るように、私は一軸の木はイスラエルの象徴だと信じています。確信を持って言えることは、主がこの世界に来られたとき、イスラエル民族が立証することのできる実は一つもありませんでした。外側だけの儀式的で命のない葉っぱばかりの宗教しかありませんでした。主はここでこれを非難されたのです。イスラエル民族は神様がくださったものを力もなく命もない儀式に変えてしまいました。そして私はイエス・キリストのご人格に背を向けてしまった組織としての教会も神様が同じように扱われるだろうと思います。ですから主が一軸の木を呪われたのは象徴的だと思います。確かに主はこの時イスラエル民族を罪に定められ、民族はその後、紀元70年に神様の裁きによってローマ帝国に支配されることになります。20節。弟子たちはこれを見て驚いていった。どうして こうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。彼らにとってこれは驚くべきことでした。21節から22節。イエスは答えて言われた。まことにあなた方に告げます。もしあなた方が信仰を持ち、疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって、動いて海に入れと言っても、その通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら、何でも与えられます。祈りには信仰がなければなりませんから、主は弟子たちに祈りのレッスンを与えておられるのです。彼らはイチジクの木が呪われたのにびっくりしました。彼らの問題は、彼らに神様がそのような奇跡的な方法で働かれることがおできになるのだということを信じる信仰がないことだと主は言われているのです。私たちのするべきことは、イチジクの木を呪うことでも、文字通り山を動かすことでもないと思います。山を動かしたり、イチジクの木を呪ったりするよりも、キリストの福音を述べ伝えること、神様の御霊が使うことができるように、神様の言葉を人々に分かち合うこと、これが奇跡です。信仰があれば、私たちのような唇が、神様の御霊が人の人生を変えるために何かを伝えることができるのです。神様は神様の言葉をお使いになることができると信じる信仰こそが私たちには必要ですとマギー博士は述べています。イエス様は再び宗教的な権威者たちからの挑戦を受けられました。23節。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長、民の長老たちが身元に来て言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？宗教的な指導者たちは醜く敵対心むき出しになってきました。彼らは主イエスが何をしておられるのかを質問しているのではありません。彼らは主の権威を疑問視しているのです。24節。イエスは答えてこう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。今度は主から彼らへの質問です。25節から26節。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか？天からですか？それとも人からですか？すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からと言えば、それならなぜ彼を信じなかったかと言うだろう。しかしもし人からと言えば、群衆が怖い。彼らは皆、ヨハネを預言者と認めているのだから。ご覧の通り、宗教的な指導者たちは、主をジレンマに陥らせて罠にかけようとしていましたが、主が即刻彼らを逆にジレンマに陥れられました。主は、もしあなた方が、バプテスマのヨハネが何の権威で彼の働きをしていたかを私に答えるなら、私も何の権威によって働いているかをあなた方に話しましょう。ヨハネの権威は天からのものですか、それとも人からのものですかと言われました。もし彼らがヨハネの権威は天からのものだと言えば、主は私も同じ権威によって働いていますと言われたことでしょう。ですから彼らは主に答えませんでした。彼らはヨハネの権威を天からのものとして受け入れようとしませんでした。ですから彼らは、もちろん、イエス様の権威も受け入れようとはしませんでした。27節。そこで彼らは、イエスに答えて、わかりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も、何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に話すまい。 次第に緊張感が高まっていきます。主は続いて、酒税人や遊女たちを彼らよりも上に置く例え話を話されます。28節から31節。ところであなた方はどう思いますか？ある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日、ぶどう園に行って働いてくれ、と言った。兄は答えて、行きます、お父さん、と言ったが、行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありません、と言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。酒税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。この例え話は宗教的な指導者たちにとってこれ以上ないほどの侮辱でした。イエス様は彼らを自分の父親にブドウ園に行って働くと言いながら行かなかった兄息子に例えました。主は酒税人や遊女たちをこれらの宗教的な指導者たちよりも高い地位に置かれました。この例え話は今日の教会に適用することができます。多くの人たちが教会に加わって宗教的な儀式を行い、それによって自分たちはクリスチャンだと思っていますが、本当はそうではないのです。教会の儀式をしたり、頭で教理に同意することはできますが、本当の人生の転換がない限り、その人は純粋な信者とは言えません。第二コリント五章十七節でパウロは本当の信者の証拠を次のように述べています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。酒税人や遊女たちは、自分たちの罪深さを認め、救いのためにキリストのもとに来ました。彼らは、後から来ました。最初は彼らは神様にノーと言ったのですが、その後、悔い改めて主のところに来ました。そして主は、宗教的な指導者たちではなく、彼らを受け入れたのです。32節。というのは、あなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに、彼を信じなかった。しかし、酒税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら、後になって悔いることもせず、彼を信じなかったのです。宗教的な指導者たちは、外側の飾りだけの宗教を持っていて、内側には純粋で本物の信仰がありませんでした。人がイエス・キリストを個人的な救い主として受け入れるとき、その人は内側から全く新しい人に作り変えられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はいわゆる勝利の入場、2回目の御焼き嫁、枯れた一軸の木、厳しい質問、そして二人の息子の例えというテーマで、マタイの福音書21章1節から32節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマタイの福音書21章33節から46節と22章1節から28節、家の主人とブドウ畑のたとえ、婚礼の宴会のたとえ、ヘロデ島の者たちとのやりとり、そしてサドカイ人の質問というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。